知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。避難生活の乗り切り方のポイントをご紹介します。まず在宅避難についてです。自宅に安全に住み続けられる場合は在宅避難をしましょう。避難所での生活は環境の変化などによって体調を崩す恐れがあります。自宅の耐震化を行ったり、水や食料品を備えておきましょう。電気、水道、ガスについてです。懐中電灯やろうそくを明かりの代わりにします。水はペットボトルなどで事前に備えておきます。カセットコンロを使うことにも慣れておきましょう。食料品や生活用品は最低3日分、できれば1週間分の食料を備蓄しておきます。家族構成によって必需品は異なるので、本当に必要なものを考えて準備します。自宅のトイレが使用できるか確認し、使用できない場合は簡易トイレを活用します。次に避難所についてです。避難所をスムーズに運営するには、避難者による自主的な運営が大切です。避難者を中心とした避難所運営組織を作り、市町村職員、施設管理者などの協力のもとに自主的な避難所運営を心がけます。みんなが過ごしやすい避難所にします。お年寄りや体の不自由な方など、誰もが過ごしやすい避難所にします。女性にも積極的に運営に参加してもらい、女性の視点を取り入れます。地域全体の支援拠点になります。在宅避難している人にも物資などの支援を忘れずに届けます。避難者への情報提供など、地域全体の支援拠点にします。災害時の避難所ルールについて、日頃から地域の皆さんで話し合うことが大切です。多くの人が寝食を共にする避難所です。みんなが使う場所を清潔に保ったり、決められたルールを守って避難所生活のストレスを軽減しましょう。最低限のルールです。掃除などの当番を守ります。トイレなどの公共スペースはきれいに保ちます。ゴミはきちんと分別し、集積場はきれいにします。ろうそくなど危険なものは使わないことです。喫煙は決められた場所で行います。プライバシーの尊重についてです。段ボールのついたても家と考え、他の家族や個人スペースには立ち入らない。見られたくないものは新聞紙などで包んで保管します。思いやりの気持ちを持つことも大切です。できるだけゆったりとした気持ちを保ち、例えば救援物資の配給は我先にと焦らないことです。お年寄りや体の不自由な方、妊産婦、乳幼児やその家庭に思いやりの気持ちを持ちましょう。衛生面にも注意が必要です。被災生活が長引くと、布団や毛布にダニが繁殖することもあります。布団や毛布を日干しします。定期的に掃除をします。空気の入れ替えも大切です。食中毒の予防も大切です。食料品は日の当たらない涼しい場所に保管します。消費期限が切れたものは捨てます。調理や食事の前は手洗いを徹底します。手に傷のある人や腹痛、嘔吐などの症状がある人は食品を扱いません。口腔ケアをしっかりします。お年寄りはストレスと体力の低下から誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症を引き起こす恐れがあります。 口腔ケアについてです。できるだけ歯磨きをしっかりします。歯磨きが困難な場合は水に濡らしたティッシュペーパーやガーゼなどで拭きます。水がない場合は液体歯磨きを使用します。感染症の予防についてです。インフルエンザやノロウイルスなどの感染症胃腸炎が流行しやすいので気をつけましょう。こまめに手洗い、うがいが大事です。水がない場合は消毒用のエタノールを使用します。軽い症状でも咳やくしゃみがある場合はマスクを着用します。ここでは避難生活の乗り切り方のポイントをご紹介しました。家庭で行う水害対策についてです。豪雨や台風で生じる水害には洪水やそれに伴う氾濫、土砂崩れなどがあります。そのうちの一つの氾濫には外水氾濫と内水氾濫の2種類があります。外水氾濫とは大雨などで河川の水かさが増し水位の上昇により起こる氾濫です。要因として堤防を乗り越える大きな圧力がかかり堤防の決壊により引き起こされます。外水氾濫は内水氾濫よりも大雨の後被害が出るまで時間が長いため河川のそばのエリアで起こる特徴があります。外水氾濫が発生すると町中にまで一気に大量の泥水が流れ込み極めて短い時間で広い地域に被害が出ます。泥水が流入するため氾濫後に土砂や汚泥がたまり復旧に時間を要することが見込まれます。内水氾濫は市街地に大雨が降った際に下水道や排水路、側溝など雨水の排水の処理が遅れてしまいます。このことから建物や土地、道路が水に浸かる氾濫を内水氾濫と言います。テレビのニュースで豪雨によりマンホールから水が噴出する光景を見たことがあると思いますが、それが内水氾濫です。また都市部では道路の表面がコンクリートやアスファルトで舗装されていることが多いため、雨水が地面に浸透しづらく、降った雨が直接下水道や河川に流入します。そのため大雨が降り、雨量が排水能力を超えるとすぐに浸水してしまいます。短時間で大量の雨が降ると下水道の排水処理能力をオーバーしてマンホールや排水溝から水が溢れて内水氾濫を起こします。次に浸水対策です。浸水防止に役立つのが土のうや水のうです。水のうは家庭用のゴミ袋やレジ袋で手軽に作れます。ゴミ袋やレジ袋を二重にすると破れにくい水のうになります。袋の半分を目安に水を注ぎます。袋の中に空気がたまらないようにして袋をきつく縛ります。水のうは段ボール箱に入れるとより破れにくくなります。洗濯機や洗面所の排水口からの逆流防止に水のうが役立ちます。またキッチンやトイレの排水口に水のうを置けば水の逆流を防止します。逆流はその後の生活にも被害を及ぼすため対策が必要です。下水道の側溝や雨水マスに枯れ葉やゴミなどが詰まっていると浸水の原因になります。大雨が降る前に必ずチェックしておきましょう。過去に浸水したことがある場所には止水板を設置して水の流入を防ぎます。水のうを段ボール箱に入れブルーシートで包めば簡易止水板になります。駐車場が地下もしくは半地下の場合、浸水する恐れがあるときは車を事前に高台などに移動させます。水害時には最悪水道、ガス、電気などが止まり地滑りなどで道路が分断されることもあります。もしもに備えて非常用品のストックをしておきましょう。非常用品はまとめて家族がわかる場所に保管しておきます。水や食料の賞味期限のチェックや 懐中電灯が点灯するかどうかなどメンテナンスも必要です。次に土砂災害の兆候についてです。山鳴りがする、川が濁り流木が混じり始める、沢や井戸の水が濁る、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、家や擁壁に亀裂が入る、地面にひび割れができる、斜面や崖から水が吹き出たり小石がパラパラ落ちてくる、このような兆候があれば土砂災害が迫っているということです。すぐに役場などへ連絡し、危険な場所から離れてください。ここでは家庭でできる水害対策についてご紹介しました。インターネット利用の様々な危険性についてご紹介します。インターネットを利用するのは善意の人たちばかりではありません。進歩したインターネット技術を悪用してコンピューターウイルスや迷惑メールの送信、コンピューターへの不正侵入、インターネット上での詐欺行為、プライバシーの侵害などを行う悪意の人たちもいます。インターネットを利用する私たちには様々な危険が待ち受けているのです。ここでは実際にあった被害事例をご紹介します。ネットストーカーの事例です。女性の N さんは SNS にプロフィールや自分の写真、近況などを投稿し、すべての人に公開していました。 N さんは自分の投稿を見た人たちから寄せられるコメントやメッセージを毎日楽しみにしていました。ある日、面識のない男性から僕と付き合ってくださいというメッセージが届きました。最初は適当に返事をしていましたが、あまりにもしつこくメッセージが送られてきます。たまりかねて、迷惑ですのでもうメッセージしないでくださいという返事をしたところ、事態が急変しました。次の日から脅迫的な言葉が並べられたメッセージが次々と送られるようになり、N さんを誹謗中傷する投稿もされるようになったのです。住んでいる場所は分かっているというメッセージも送られてきました。そこに書かれていたのは確かに N さんの住所で、気味が悪くなった N さんは自分の SNS アカウントを削除し、引っ越しを検討することになってしまいました。これは一つの例ですが、このようなネットストーカーの事件は実際に数多く発生しています。今回は N さんが投稿している内容の公開範囲が全ての人になっていたり、コメントやメッセージを誰からでも受け付ける設定になっていたり、 SNS で公開している投稿や写真に住所を特定できる情報が付加されていたことから、ストーカー行為がエスカレートしました。ネットストーカーによる被害は、電子掲示板や SNS に嫌がらせをされたり、大量の電子メールやメッセージを送りつけられたりといったことだけにとどまらない場合があります。実際に自宅まで押しかけてきたり、後をつけ回したりといったように、ネット上から実世界のストーカー行為に移行する例もあります。 SNS の投稿範囲、コメントやメッセージの受付、位置情報の付加などの設定には十分に注意しましょう。住所を特定されたり、実生活でのストーカー行為に発展したりした場合は、速やかに警察に相談しましょう。インターネットは誰もが利用できる公共のインフラで、多くの人が利用していて、私たちは家族や友達、同僚などとつながっています。一人一人が自分のコンピューターのサイバーセキュリティを守ることが、インターネットに接続しているその他の利用者の安全にもつながりますので、注意が必要です。インターネット利用の様々な危険性についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚博さんのお話をご紹介します。
ペットの災害対策についてです。災害が起こった時に最初に行うことは飼い主自身や家族の安全確保です。ですがペットの安全確保についても日頃から考えておく必要があります。もしかしたらペットと離れ離れになるかもしれません。身元がわかる名札など外から見える場所に普段からつけておきましょう。首輪はもちろん、鳥には足輪など、緩んでいないかきつくないか、時々チェックをしておきましょう。また災害時、ペットに対する救援物資は、人に対するものよりも、届くのに時間がかかると言われています。あらかじめ十分な量の水やペットフードなど、必要なものを備えておきましょう。普段から少し多めに買い置きをしておくと安心です。持ち出し品はリュックなどに入れ、その他のものは分かりやすいところにまとめておきましょう。また、避難が必要な場合に備えて、日頃からキャリーバッグやケージに入ることに慣れさせておきましょう。そして、地域で指定されている避難場所がペットと一緒に避難できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。避難所などでは動物が苦手な方やアレルギーを持っている方への配慮も求められます。ルールをしっかりと守りましょう。最後に、ペットの災害対策の基本は、普段から人や他の動物を怖がったり、攻撃的になったりしないなど、基本的なしつけや健康管理をしておくことです。飼い主が留守中に被災する場合も考えて、事前に家族や地域で話し合っておきましょう。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。地震の時、大きな揺れだと思ったら、まず身の安全を確保しましょう。家の中であれば、丈夫な机やテーブルの下に潜ったり、座布団などで頭を守って揺れが収まるのを待ちます。慌ててコンロなどに近づくと、火傷をする恐れがあります。揺れが収まってから火の始末をしましょう。ガスコンロや湯沸かし器を消し、元栓も閉めてください。火が出ていたら、消火器や水で初期消火です。職場などでは、キャビネットや棚、コピー機などから離れ、頭を守って机の下に隠れましょう。グラッと来たら、まず身の安全です。防災メモ。もし火事が起きたら初期消火が大切です。地震が起きた時も火災によって被害が広がる恐れがあります。すぐに消し止められるよう消火器を備えておきましょう。そしていざという時に使えるよう点検し、正しい使い方を身につけておくことも大事です。消火器には有効期限があります。また屋外や軒下など置き場所によっては容器が腐食して強度が低下しているかもしれません。消火器を使う際に怪我をする恐れもあるので注意しましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。